伊藤四郎のさ、
はい、伊藤四郎の話2025年に聞けるか。
聞けるって全然、まあまあ聞けるって全然って思うようなエピソードなんですけど、
はい、
まあね、我々の中では IQ サプリの、あれはなどういう立ち位置、あの伊藤四郎は博士
なんか大魔王みたいなリーダーみたいな、
ね、大魔王か、ヴィランじゃないでしょあれさすがに。
でも最後にさ、俺が悲しみを全て集めるみたいな終わり方してたでしょ、もやっとボール受けて。
はいはいはい、この問題がね、なんかもやっとした時は真ん中にあるでかい穴にみんなが回答者がもやっとボールを入れて、それを最後伊藤四郎が頭で受け止めるっていうね。
不思議だな、ありましたけど、口頭で聞くと。
まあでもヴィランがさ、問題の最初に IQ サプリってやらないでしょう。
はいはい、確かにだいぶ陽気なデスゲームの司会者タイプのヴィランじゃないとやらないか。いや、
そうそうそう、どっちにしろ好かれてるとは思うんですけど。伊藤四郎が最近ですね、菊田一夫演劇賞っていう賞があるんですけど、
はあ、
これ受賞したんですけど、
へえ。
そのスピーチ見た？
見てるか。
あ、見てないか。見てないか。めっちゃ言う。
その菊田一夫は演劇界ではめっちゃ有名な方なの？
これは1975年に作られた演劇の賞なんで、あ、歴史ある。そうだね、まあ演劇を、すごい作り上げた側の人ですよ、
うん、
まあだから1975年からだから、まあ由緒ある賞なんですけど、
はいはい、
それの特別賞を伊藤四郎は取ったんです、
うん、
まあそんな荘厳な感じなんで、その会場っていうのは金屏風がまあバッとあって、
へー、歴史あるな。
でも真面目真面目な司会で、
はいはいはい、
では荘厳な雰囲気なんですけど、あの僕がそれ見つけたのは、あのネットニュースの見出しを見て、お、何これと思ったんですけど、
うん、
その見出しっていうのが、まず最初87歳の伊藤四郎って、まずここ見て、あ、87かって。
そっか、そんなにか。
そうだね、まあそりゃね、その見てるかってその言うのも仕方ないなとも思いますけど、
うん、
まあでも87歳で菊田一夫演劇賞、そしてこの見出しの最後、受賞挨拶でもコメディアン魂を発揮って書いてあって、
ああ、いいね、かっこいいね。
そうだよねって、伊藤四郎ってなんかコメディアンでもあったんすよねってこの時思い出して、うん、でまあ動画があったんだよね、それ見たんですけど、まああのこう段差があるんですよ、最初この受賞のスピーチをする前にね、
うん、
ステージ登んなきゃいけないから、その段差はやっぱり人に支えられながらじゃないと上がれない感じ、
はいはいはい、
こうゆっくり上がってきて、でやっぱ伊藤四郎ゆっくり喋るんですよ、すごい間を使って、うん、でちょっと拙いですけど再現しますけど、
あーすごい、
こんにちは、ご覧の通りのじいさんですっていう、まあ、
ちょっと面白いから、なるほど、そう、第一声
始まって、まあでもね、面白いけど会場はね、なぎなんですよ、あの、
はいはい、
そのぐらい荘厳、
まあ、うん、なるほど、
めっちゃ緊張してて、でそこから続いて、伊藤四郎と申します、一時ベンジャミンと名乗ったこともあります、ぜひ忘れてくださいっていう、これでようやく会場爆笑。
ああ、これは爆笑か、難しいな。
いや、そうそうそう。まあ、もっとで上手いんですよ、伊藤四郎さん。
ああ、なるほど、なるほど。
あのね、本当にね、まあ、見た目も相まって、明らかにもうおじいさんなんです。
うん。
声も、あと喋るスピードもね。
うん。
で、こっから4分、しっかり詰まることなく喋るんですよ。
ああ、すごいね、はい。
だから、そのギャップがね、見てて、すごい不思議な感じで、あの、途中ちょっと噛んで、口が回ってませんみたいに言うんだけど、うん、なんかね、その口が回ってませんも正直俺らレベルの基準での口が回ってませんなんですよ。
はいはい、なるほどね。はいはい、若者の感じで判定してるってこと、
うん、いや、そうそう、もうおじいちゃんとしてはもう口大回りしてるんですよ、はい、いや、もうすごいなと思って、でまあこのスピーチの内容もちゃんと興味深くて、今までで芸歴66年7年とか言ってたかな。
へ、
なんだけどもう1年に1回は舞台やってんだって、今まで
ずっと。今もやってんだ普通に。俺らがちょっと調べれてないだけで。
そうそうそう、もう舞台が実はずっとメインだったから、まあ、今回のショーはめっちゃ嬉しいっていうことを言ってて、うんうんうん、でさっきみたいに舞台上がるときはね、そう、さっきの俺が言ったさ、この上がるときは支えられてたっていう話したじゃん。
はい、
俺が気になるぐらいだから、その会場にいたみんなも気になってるんだろうなと伊藤史郎も思ったから、先ほど支えられて上がってきましたが、舞台となるとアドレナリンが出て支えられてなくても舞台で転げ回ったりできるんですねみたいな、もう俺らが気になったことはもう全部分かってる感じで喋ってて、あーすごい
伏線回収
で、なんかねすごい好きで、この動画何回も見たんですよ僕。
はいはい、何分ぐらいのスピーチ？
4分半の動画でそのうち4分スピーチですね。
ああいいぐらいですね、確かに繰り返し見たくなる。
そうそう、うん、でなんか何回も見た俺だから気づいた、これはすごいと思ったところ1個あって、
はい、
これもう正直本家見てほしいですけど、今まあポッドキャストなんで僕拙い再現しますね。
うん、
そのシーンやります。まあ、あの間も再現するのでちょっとゆっくり聞いててください。
なるほど、皆さんもお願いします。
はい、そして三宅裕司という人がいます。この人のおすすめで座長をやってみないかと言われ、無理やり座長をやったこともございます。本当は嫌だったんですけどね、
はい、たっぷりも扱うな。
いやそうなんですだけど、まあ、たっぷりも扱うなって最初印象だったでしょ。
うん、
なんか俺ここすごい不思議に感じて、あの、うん、ここ黙ったの僕は測ったけど 3.8 秒ぐらいなんですよ。
あれじゃん、放送事故の基準超えるぐらい黙ってる。
あ、そうそうそうそう、絵があるからまだ許されるけどねでなんかすっげえそれ以上に感じるなと思って、なんか気になったから何回も見て分かったんだけど、
はい、
あの息継ぎのタイミングめっちゃ変なんだよね。
はいはい、
あの普通はこれまあ前後もう一回やりますけど、座長をやったこともございますって言って 3.8 秒空いて、本当は嫌だったんですけどねって言うじゃん。
うん、
息継ぎのタイミングは普通は本当は嫌だったんですけどねじゃん、
うん、
言う直前に言って、違うのよ、座長をやったこともございます、ここで吸ってんの。
ああなるほどね。じゃあ息パンパンの状態で 3.8 秒黙ってたってこと？
そう、息吸って止めて言ってるから、こう息止めてるから本当にねピタッと止まってんのよ。
はいはい、なるほどね。
そう、しかもこれのすごいところって、あの本当は嫌だってんですけどねっていうのを息を吸わずノーモーションで不意打ちのように言えるじゃん。
うんうん、
だからこれしっかりもう家で練習してきてんのよ。
いやなるほどね、そっか、すごいじゃん。
そうだからもう 3.8 秒以上にも感じれるし、面白いフレーズをなんだ前振りなく言えるっていうすごい技術が詰まってるんだなっていうのをこの動画を見て見つけたんですね。
待てないよその伊藤史郎の壇上だからギリギリ待ってた時間だから
まあ今も正直すごい大げさにやってますからでしっかり見ないと分かんないけど、なんかめっちゃ緊張させられんのって、このなんかな 何すんのって思う、今思うとってなってるから。
まあ確かにその息吸った時点でさ、すぐなんか言うと思ってめっちゃ耳傾けんのかな、
う
ん、
いやそうそう、でしかも座長をやったこともございます、もうすぐなの吸うのが、
うん、
何が起きてるか一瞬混乱させられる、こんな息一つで。
はい、普通の会話じゃありえない息遣い。
いやだから僕ほんと好きなんです、人のスピーチとか見るのめっちゃ好きで。
うん、好きそう。
でこのスピーチの最後、どっかで転んでるの見たら助けてくださいっていう、
あー い
いね、いい自虐ですねって、まあそこもねめっちゃ爆笑で締めたんですけど、その3日後本当に道端で熱中症で倒れてるところ、通行人に助けられたらしい
助けてって言っといてよかったな。
いやいや笑えんって、
言っといてよかった
本当に起きちゃ笑えないんだって、
まあ まあそうだけど、まあまあご無事だったんでしょう、ギリ。
ああ、ね、まあ無事だったんですけど、
よかったです。
そうそう、こんなに俺感動したのにそのニュース見て、いや笑えんってってなりました
そこまで計算してるから伊藤史郎。
いやいや、そこはおじいちゃん。
ああそうかそうか、
高橋です。
カプトです。
お願いします。
お願いします。
いや好きそうですか、僕そういうの見るの。
うん、好きそうだね。演説とか
それはじゃあ何、そう褒めてくれてる点とけなしてる点を教えてよ。
あ、まあ、したそうだねっていう、その、だから、
あ、
俺らが超大物になったとして、
うん、
で50歳とかで、母校から壇上でスピーチしてもらえませんかとか言われた時に、はいはいはい、なんか俺は断りそうだが高橋はちゃんと受けそうみたいな。
へえ、断るんだね。
いや、なんかちょっと照れくさいから、わかんない。大物になったらこの感覚も変わってるかもしれないけど。
はいはいはい。
なんか照れくさいとか。
それは、それに足る自分ではないですよっていう感じも含めて。
いや、足るとしても、足ると仮定して。
足ってんじゃん。
足るんだが、足りてるんだが、なんか俺のこの意見が本当に届いてほしいような人は、俺のスピーチをまともに聞かないみたいな、
その。ああ、まあね、本当校長先生の話聞いてる生徒側の気持ちというか、
うん、
もう負け戦じゃんっていうね。
まあまあ、そうそうそう、とか。
ああ、まあ確かに、まあ小学校ならね、そうっすよね。確かに。今は YouTuber だからさ、
はい。
ちょっと学校は有利に働くと思うんです、僕はね。
ああ、そっか、みんな見てくれるから。
そうそう。でも、これが30年後その頃の YouTube みたいのが出てきてたら、
うん、
また YouTuber の話かよ、みたいに思うんでしょ、その子たちは。
ああ、そっか、もう、商工会議所ぐらいの権利ある言葉になってるんだ。なぜか出てくるおじさんみたいな。
なんでまた YouTuber 呼ぶのっ て,
なって。まあ、そうなってたらきついけどさ。
まあ、
成人式とかね。成人式イメージ、
まあ。はいはいはい。そうね、今、ちょっとずつ YouTuber のスピーチ増えてますから。
うんうん、
いやでもやっぱこのね、なんか、たっぷり間を使う、いやまあそうか。30歳になってそういうのが好きになってきたのかもしれないな。
ああ、まあ伊藤四郎と同じ道かもね。
ああ。いやでも、いやこれ子供見てもなんか引き込まれる気すんだけど、まあ伊藤四郎を知ってないといけないか、さすがに。
まあ確かにそうかもね。
なんかその、利根川の演説みたいなものを感じるんすよ。
へえ、あのカイジの極悪非道な偉い人。
そうそうそう、のエスポアール号でのね。
うん。
ぶち殺すぞこらーっていうね。
はいはい、あったね。
そう。だからそういう、確かにスピーチで動画でバズれる人になりたいね。
ああ、確かにね。そこまで言ったらもう相当すごいよ。何言っても、自分の本当の本心を言うだけでみんな見てくれるとこまで言ったら、めっちゃ強い。はい
は
い
はい、明日のスズメ踊り夏祭りでやったろうかな、本間さん無視して。
屋外で、アウェイの状態でやるのむずいと思う。
いやでもこれがね後々伝説と言われるスピーチだったっ
まあまあ確かに伝説の25分40秒とかタイトルになるんだろうけど
はいはいはい、ちょっと虎視眈々と狙っていきます。
はいはい、まあまあ頑張ってください。
あばらや
204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
今週の水曜日のダウンタウンの企画で、街のなんか名物おじさん今もいるかどうか探す説みたいなやってて、
はいはい、あ、珍しくまだ見てないですね。
あ、見てない。なんかあの、うん、これちょっとごめん、話変わるけど、
すごい、もったいねー。ごめんごめん、風呂敷もったいね。
見てる見てる見てないの話、水ダウを見てる見てないの話は俺らだけが話せる話があって、
はいはいはい、
その我々っていつもその水曜日のダウンタウンって水曜日の夜10時からテレビで放送してるんだけど、
はいはい、
その我々は水曜日の夜からゲーム配信とかあばらや収録とか話し合いとかをしてるから絶対見れないじゃんその時間。
いやそうなんですよ、水曜日のあばらやなんですよ僕らは。
そうそうそう、だからそこ意外とそこ何接っちゃってるから。
そうだね、だから今回たまたまね今土曜マジでこの公開日に撮ってますから、
はい、
この話できるスタンスっていうのは珍しい。
そうそう、めっちゃ早くリアルタイムで見れて
本当だ、
うん、でなんかまあ内容としてはその俺らが小学校の頃になんかいたじゃん、この町の小学校のここでいつもなぜか犬を連れて、はいはい、なんかセーラー服着てるおじさんみたいな、そういう町の、
うわー、なんか後半の追い上げすごかったな、
まあ、そういう感じ、ちょっと変なおじさんっていたよねみたいな。
いたね、僕もいましたわ。
え、いた？一応それだけ教えてもらおう。
やっぱ僕札幌出身なんで札幌はそんないない、正直。
都会だから。
都会だからす、多分。
はいはい。
その岩内っていうところに住んでた時期があって沿岸部なんですけど、
うん、
いたね、なんか500円くれるおじさんがいて。
めっちゃいいじゃん。
でもお母さんが、いや、返しなさいって言うから、あ、本当にダメなことされてんだって思ったんですけど。
確かに。
で、500円渡して、離れんのよ。返されたくないから、そのおじさんは。
ええー、不思議。
で、なんかね、ピースしてくんの、その500円渡しちゃったみたいな。
何歳？
いや、わかんないけど、70ぐらいかな。
あ、そう。あ、じゃあ結構パワーあるね。
ピースして、そのピースの重さに耐えられないのか、なんか一回屈伸すんの、ピースしたら絶対。
いやいや、膝に来るんだ。
膝に来る。この肘を使うことによって膝に来てるのよ。
あ、全身に来るんだな、やっぱ。
そうそう、だからそのフォルムを忘れられないね、いまだに。
ああ、そうそうそう、そういう企画で、で実際に、その水曜日のダウンタウンクルーが話聞いて、その20年経った今でもいるのか、みたいな言って。
あ、いるのかまでやるのか、なるほど、ね。
やってた。で、まあ、20人ぐらい後を追って3人ぐらいは実際に見つけましたみたいな。
すご
い。いや、すごいし、ちゃんと街の人に聞くともう全然出てくる。あ、いるよね、その太極拳おじさんとか。
あ、なるほど。もう聞き込みではいるんだね。
そう、聞き込みでは当然いるし、実際探すと会えるとか、そういうのやってて。
だって結構月日経ってるもんね。
いや、そうそうそうそうだね。だいたい芸人を呼んで、そのあなたが子供の頃のエピソードを教えてくださいってやってるから、
30年とか
40年とかの人もいるね。いつもこのガードレールのところでやってるんですみたいな。
何やってるか気になるな。
まあ対極拳をやってたんですけど、
そのあーガードレール対極拳か。
バランス取りながら。
あ、乗ってんかい。
ごめん、ガードレールじゃない、なんていうの、あのチェーン、ガードレールみたいなチェーンあるじゃん。
あー、はいはいはい、公園入る入り口とかにある。あ、
そうそうそうそう、そう、ね、チャリで突っ込めないようにするためのチェーンの上でバランス取ってるおじさんとか。
いや、どんどん難易度上がってくんだけど、なんかそうそうそう。すげえ。
いや、そうそう、っていうのがやっぱ各地方にいるよねというのがあって。
あー、いいね。
で、これ俺なんか最近その YouTube に出たりとかラジオを収録したりする中で、
うん、
なんかリアクション大きい方が可愛いかと思って。
あれ、あれ、うん、それはお誰の話今。
あ、俺の話をちょっとし始めてます。
はいはいはいはい、そういう話を聞いて、おじいちゃんの。
そうで、なんか、いや、俺もこれ なりかねないぞということを思って、意外と途中から笑えなくなったんですけど。
はあはあはあはあ。
なんかその理由が、その俺が結構よく、まあそのラジオで喋ったりとかするから、
うん、
なんか面白いなと思ったら大きい声出して笑った方がいいかなみたいな、そういう精神が最近芽生えてきて。
はいはいはい。
で、なんかそれが転じて、まあその訓練までいかないんだけど、うん、なんていうの、その声出して笑うの、なんで蓋を緩くしてるというか。
あ、や、いいことですよね。
そういう感覚があって、
うん、
でこれが結構最近自分の日常生活にも侵食してきて、その家でこのディズニープラスでスパイダーマン見てる時とかも、
うん、
あー近寄りすぎとか一人で言ってたりしてて。
あ、急に怖いかも、確かに。
でしょう、指からシューみたいなのをこの普通に言うようになったりしててさ。
あー、まあまあまあ、独り言ならね、あの俺もするからあんま言えないけど、
うん、だから
声量次第だよな。確かに、
まだ今ぐらいですね。だからその
あー怖いわ、
あー面白とか、まあ、訓練ですよ一応。その俺がラジオスターになるための訓練として、その一人でスパイダーマン見てる時も声を出してみよう、一人だからと思ってやってるんだけど、これってマジで老人になった時やばいのかな、もしかして。
あ、確かにね。今はなんか訓練と思えてるから時勢が効くでしょ。
うん、
これがいつしか訓練じゃなくなってきたら、確かに、あーって言うってこと。
そこまでは言ってないけど、その街でよくいる、なんか人のことを全部口に出さないと満足しないおじさんとかいるじゃん。その、
はいはいはい、まあどっちかってい
う
と悪い方ですよ。
そう、赤になりやがってとか、なんかその
ボタン押しやがって、なんかいろんなミーム混ざってんな。
性の喜びを知りやがってみたいな、
はいはいはいはい、
感じになるかもしれんと思って、これ気付けようと思ってまして。
いや、確かにな、なんか笑どんどん、だ今もちょっとビクッとする時ある、カブト。
あ、そう。
そう、萌えさんとセットの時、
はいはい、
あの2人とも手叩いて笑うんですよ、めっちゃ強めに、はいはいはい、でも結構ね、2人揃うと結構な迫力あって。そう、おおってなる、その笑いつつもおお来たっていう。
あ、そう。そうそうそう、波動みたいに感じてくれてるんだ。
一瞬冷静になれるというか。
ああ、そうですか。
結構でかい。
あ、そうそう、だからそういう訓練をしてて、
はいはい、 いいこと、俺もやんなきゃいけないなと思ってることではあるからな。
で、まあ、これと近しいことで、こっちは訓練じゃなくて自分のためにやってるんですけど、
うん、
なんかそのご飯食べた後に、いや美味しいなって言うと美味しくなるじゃん。
あー、そうかもね。
いや、そうそうそう、だからこれは結構やるようにしてるんですよ、その、
はいはいはい、
いや美味しいなって、これは一人の時でも言うことで脳を勘違いさせてご飯が美味しくなると思ってるんで。
はい、まあまあ結婚した時とか役立ちますよ絶対。
ああ確かに、あそうかそうか、人の役にも立てる可能性がある。
うん、
だからまあこれやってるんだけど、なんかこれも結構最近こう LINE を超えてきて、なんかうまくいった時とか、もうご飯関係なくてもね、
はいはいはい、
とかいい音楽を聴いた時とかに、いやうまいなって言うようになって、その
時うまいない
や、そのご飯がなんかその脳の何需要感性を一段階上げたい時にうまいなっていうみたいな、そういうパブロフの犬になってて今
全然柔軟性ないじゃん
ない今、まあ、柔軟ではないね、何でもその言葉でその感じ方を 1.5 倍ぐらい底上げしようというのを今やって
る。はいはい、まあなんか荒治療ならではだね、確かに。その普通はその内面から変えていくじゃん。
はいはい、ああそうだね、確かに普通と逆の順番かも。
何でも表現を濃くしよう濃くしようとしてするけど、今はとにかく声出そうってなってるからそうなっちゃってんだ。うまいな。
そう、 あれと一緒マジで、あのなんかさ、エレキソルトスプーン、わかる？
知らない。
あ、知らない。なんかあのスプーンなんだけど、
あ、スプーンなんだ。
電気が通っていて、
はいはいはい、はあ、はあ、
だからこのスプーンが舌に触れると、
うん、
しょっぱさを感じるような刺激を出すっていうスプーンがあって、
はいはい、なんか舌に電流流すと味するって、これ科学の時やったよね。そうそうそ
う。だからこれを使うことで、だからその減塩生活をしなきゃいけない人が一応しょっぱいものを食べた気分になれるみたいな。
はあ、すご
い。これ2万ぐらいするんだけど、友達が買ってて、
はいはい
やっぱまあ飽きたとは言ってるんですけど、
いやー、そうか、味変わらんもんな。
味、そう、本当の味は変わんなくて、なんかただ脳が変な気持ちになるだけって言ってやめてたけど、まあ、そういうこと、外部からの刺激でどうにかなんか、はいはい、保とうとしてるみたいなのをやってて。
いや、そうだね、よ、いいなーって思った時出ちゃうんでしょ、カブトは。
そうだね、そうそうそう、グッドな感情。
エッチした時やばいじゃないカブト今
いやいや、なんでうまうまうまうまってなる。
そうそう、うまうまうまうまー
へーへー、最悪笑いなんですけど。いやいや、噛み合わない、噛み合わせないから
やばいかもな今。
だから俺今スイダウ出るの近いかも、出演結構。
いや、紹介される側、
出演近づいてきてるかも。
だから30年後だじゃない。
かかるね
今。その名物おじさんとして出て、
うん、
あ、いいんじゃない、そういう売れ方も。
いや、かか、まあ、ちょっとか、こんなにかかん、30年は待ってらんないから、ちょっとペース上げていくしかないか、仕方ないから
だ、な、何のペースを上げたらいいの。子供の時見たは変わらないから。
だからその、なんだろうな、
まあ、そう、
変なおじさんになるペースか、
まあ、いや、まあそうだ、ネットで悪バズりするしかないね。
いや、きつ、自分で上げたいな、せめて
どう、まあだからそうね、だから推測まとめとかのアカウント作りな今。
うわ正体バレたらきついな。間違ってご投稿した時に俺の評判地に落ちるだろそれ
いや、そうだ、だからカブトの頻繁に取り上げる、カブト好かれてんなみたいなト
いや、あるけどねそれ、うん、ガレソとかがさ、この界隈好きすぎるから、この界隈の内側に本当はいるんだろうなみたいなやつ、
ね、いや、そうそうそう、バレないバレない
あ、ごめんごめん、変なおじさんの話はもう終わりで、ちょっとツイッターの話になったから、うん、これちょっと相談があって、ツイッターで、
はいはい、
あの最近なんか偽アカウントみたいなめっちゃできて、それを本人が凍結させてくださいっていう流れ、
なんか多いよね最近。
そうで、これをどうにか、まあ、やっぱ逆張り大好きカブト君としては逆張りできないかと思っていて、
うん、確かに面白い流れですね今ね、
うん、で、うん、今考えてるのは、
お、
まあ、これは本当にちょっと相談です、全然やろうと思っている、うまく話がまとまれば。
何何、
このカブトのもう偽アカウント作っていいですよっていうことをちゃんと正式に告知して、
はいはいはい、
で言ったら、その偽になった人がバズってもらったら、まあ俺の名声にもなるから、
はいはいはい、
な、意外といいのかなみたいな、その俺が働いてないところで偽カブト君が働いてるみたいなことはめっちゃいいかなと思っていて、
はいはいはいはい、
でただそれで、まあ、唯一良くないケースとしては、
うん、
まあカブト君の名声が落ちる分にはいいんだけど、変なツイートされて、
はいはいはい、
その偽アカウントがだから俺の知り合いの人に DM して、なんかそこで変なやり取りして他の人に迷惑かけるのは良くないじゃん、これは避けたい。
まあ、まあこれは不動の1位だよね、この偽アカのデメリットのね今回に限ったことではないですよ全く。
なので、まあ、一応そこまで考えた、まあ、今のところ考えた制定したルールは、
うん、
まずアイコンは各自 その動画に映っているカブト君のスクショとかを勝手に撮って使っていいんだけど、本家と同じ画像は使わないでくださいという。うん、
わあ、ここも悩ましいですね、でもね。あのアイコンで覚えてもらってるとこもあるもんね。
まあ、いや、確かにね、本当はそれを統合したいんだけどね。一個の意識としてさ、やりたいけど。
はいはいはい、はい。
まあそこをトレードオフで今、諦めていて。あと、
はいはい、
もう固定ツイートにちゃんと、もうその嘘ですって明記すること。
はいはいはいはいはい、それはいいね。
固定ツイートの中のリンクで、詳細はこちらというリンクを貼って、でその詳細ツイートは俺の本当のアカウントのその偽アカウントを許容しますっていうツイートに飛ぶようにすることっていうルール。
おー、良さそう。
あ、いいよね、今のところ。そう、これはちゃんと抑止力になると思っていて。
お
ー、で最後がその本当につまんなかったらごめんけど俺が DM でやめてくださいって言うんで、そしたらアカウント削除すること、
はいはい、あーなるほど、ね、
本当にあまりにもつまんなかったらちょっと見てらんないから。
ここ確かに考えものだね。
うん、
これもだから DM じゃなくて報告しちゃっていいんじゃない。
あ、直で黙って報告。
いや、もうだって迷惑なんだもん。
まあまあまあ、そうだね。
そう、そんぐらいの覚悟持ってやれよっていう、作るなら。
うん、
うん、いいと思う。しれっと方向、その裏切りみたいに急に偽アカウントが出ましたって急に晒してつまんなかったらみんな報告してくださいって脱落みたいな感じで。
はいはいはい、なるほどね、うん、まあ確かにそれぐらい。
うそう、そうだね。
これでちょっと今走り出そうと考えてるんですけど、ちょっとこれ2人で揉みたい、はいはい、
やっぱね、俺あのアイコンいいと思うんですよ。やっぱりね、俺のスクショを使って、はい、バイヤー高橋くんみたいな人もいるんですよ。
うんうん、いるよね。あれ確かにすごい、ドキッとするね、見ると。
そう、でも俺全然別物に見えるんです、やっぱり。
はいはい、あ、そうか、本家とかけ離れてる。
そうそう、やっぱアイコン違うとね、しかもどっか変なとこから持ってきたな感ってやっぱ出ちゃうんで。
うん、
なんか背景の色変えるだけとかで、なんか、
ああ、なるほど、いや、それめっちゃいいじゃん。
っぽくね。うん、
あ、それめっちゃいいじゃん。
うん。で、白だからね、いろんな200色作れるでしょ、白で変える。
いや、なんで白で限定すんの。パッと見で分かりやすいのにして、ゲームボーイで見たときに差が分かんないだろって。
ゲームボーイで見たときに
その色の差が、
モノクロだからってことでしょ。
そうそうそう。
ああ、それでいいんじゃないですか。
ああ、確かに。そうか、それは、めっちゃ明暗かもな。
そうだ、まあ、あとは普通に日常でちょっとストレスはかかるよね、これ本物かって見るっていう。
まあ、確かに俺らもあったもんね、その高橋のパロディアカウントみたいなのが出現した時に、
うん、
そのお、なんか告知してんのかって見に行って、うん、あ、なんだ偽物かいっていう。確かにこのヘイトが本人に向かう可能性があるよね、なんか徐々に嫌いになっていくみたいな。
でも今カブトだからできるのかも。その正直カブト最近めっちゃバズってるけど、このバイヤー高橋チャンネルの人と合致してる人ってあんまいない。そのカブトのプロフィールにも書いてないから。
うん、
だからこのぐらいの、なんだろう、割と一般人感もあるじゃん。今ぐらいのあなたがやるのがいいのかもね。
確かに、そっか、今逃したらもうできない面白の可能性あるね。
だし、なんかそのあのアイコンって仮面つけてないじゃん。
はい、
仮面つけたら、
どういうこと、その俺が普通にってこと。
アイコンに仮面つけさせたら、
あ、俺以外の人は、
いや、みんな、
え、それは俺もカブト君も。
そうそうそう、なんであなた仮面して素顔隠してんのにアイコン画面さらしてんのって思いながら見てたから。
あ、なるほど、長いことそう見てたんだ。
そうそう、これを機に仮面つけたら、なんか、そう、仮面つけた方が戦隊感も出るなとも思ったのもちょっとあるけど。
あ、なるほどね、揃った時にレンジャーっぽい。
そうそうそう、まあ、あと仮面つけた方があの兜だって思いやすくなるっていうね。
はいはいはい、まあまあ確かにね、
あるなと思って、まあ、だからこれを機に刷新ですよね。
まあ確かに、偽カブト君たちのためにも、うん、
そうね、
まあ、あとやる人がいんのかもあるね、これに関しては。
いや、いるんじゃない。まずそれでバズる必要がある、その偽アカウント許容。
ああ、なるほどね、そうか、そのツイート自体がおもろいくて、うん、みんな気になってっていう。
そうだね、でバズなかったらまたリツイートすればいいでしょ。
まあまあ、リツイートしたり何度か息を潜めてから投稿すればいい。
あなたの得意はさ、
ええ、
いいんじゃない、面白い。
ああ、確かに。ああ、よかったよかった、じゃあその方向で検討してみるか。
こっから急にもう現れるかもしれないからね。
そうだ、いや越されたら悔しいなマジで。
いや確かにそういう人も入ってくんじゃない。
いやあ、まあ確かにこっそりその誰か、有名なツイッターラーさんがやる可能性あるよね。
これ連絡は必要ですか、直で。
いや不要にしたいと今思ってます。
はいはいはいはい、ということなんで今すぐ始められます副業を。で公式マークどうします。公式マークあなたつけてないけど他の人つけれますと。
確かにそれ盲点だわ、
うん、
それ禁止にしようかな。
あー禁止か、なるほどね、う
ん、ごめんけど、
まあ、そりゃそうか。
まあ反対に俺だけがつければいいんだよね本当は。その認識するっていう意味では、そ
う
そ
う、うん、これを機につけちゃえば。
まあ確かにあれだって一番安いやつってそんな高くないんだよね、月
多分
なんか700円とかだよね。
うん多分そう、
まあ、700円ぐらいは楽しんでるか。
そうね、そう覚えてるならそうなんだろうな、1円ももらえてないけど。
まあまあそうですね。 OK、 じゃあちょっとこれは考えてみます。ご協力ありがとうございました。相談の
お聞き楽しみです。
続いてはこちらのコーナ
ー、作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の曲賞を、曲賞を送ってもらっていますだっけ。
うん多分なんかそう耳が言ってる。
ちょもう一回、助走をつけていってみます。
はい、あ助走大事。
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の曲賞を送ってもらっています。あなんかめっちゃ思い出せない。
合ってそうだけどな
ね、えちょっとこれ合ってるか合ってないかお便りお願いします。
いや確認すぐできるな。アスファルさん
から、はい、
あはい、アスファルさん、オートチューン伝言ゲーム。
オートチューン、
高橋さんカブトさんはオートチューンをご存知ですか。ご存知ですか。
あれだよね、ワッスルマージ、ワッスルマージですよね。
あマシーナリンゴで言うとね。
そうそうそうそう、長く短い祭り。
はい、その
なんかね、わらわらわらわらってなんか音程がビターっと勝手にはめさせられちゃうやつね。
ああそうそう、それによってちょっとロボットボイスというか、いわゆるケロケロボイスみたいな声になるというやつなんですけど、
パフュームっぽいやつ。
ああそうだね。通常の伝言ゲームをしてもらいますが、伝言されるのはオートチューンで音色付きの文章。
はいはいはい。
最後の人はちゃんとオートチューンでその音色通りに同じ文章を伝えられるかというゲームです。
はあ、音色通りにね。
だから音程が確かに無理やり補正されるからついちゃうんだね、まあうん、
いやめっちゃおもろいだろうな、耳元でオートチューン。あれってこそこそ声もオートチューンにできんの。
できます。
できるけどあれか、なんかちょっとあっちゃこっちゃしちゃいそうなイメージあるね、勝手に想像だけど。なんか、
まあ、
でけえ声でやればちゃんとベーってなるけど、ちっちゃい声だとってなんか勝手に拾っちゃいそうだよね。
なると思う、確かに。だからそれちょっとどうにかしたいですね。
まあだから一人一人部屋に入って全力でオートチューンで伝えたらいいのか。
ああまあそうか、おにぎりってことね。
でこれ別に音色通りじゃなくてもオートチューンなだけで結構聞き取りづらい気するけど、どうなんでしょう。
なんかラッパーのライブとかでもその、うん、次の曲がオートチューンの曲だったらもう後ろで PA さんがオートチューンオンにするんだけど、
うん、
その状態からライブのラッパーが MC 始めちゃうことが結構あって。
ミスじゃん。
でもそのまま喋り続ける人もいる普通に。
ああじゃあ聞こえるんだね。
全然聞こえちゃうね。でちなみにその時にそのちょっとオートチューン切って真面目な話するからって言っても PA さんが油断してて切れなくて喧嘩になるラッパーとかも時々見ます。
まあ単純にめっちゃかっこ悪いもんな。
オートチューン切って切ってつってんだろみたいな。あるわ。
めっちゃ面白いじゃん、怒りとオートチューン。
あそうだね、
怒りとオートチューンもいいんじゃない、そのオートチューンガチギレ選手権みたいな。
あ、まあ、確かに、
うん、あいいかもね。
あいいじゃん、で音楽に最後するみたいなパターンもできる。
はいはいはい、いいね。ハマコをかけるオートチューンいいかもしれない。
ちょっと新規素材がないか。
なんかな、本当に怒ってる人でやりたいなこれはな。
あ嘘怒りじゃなくてね。
いやそうそう、なんとかならんのかな。本当に怒ってる人ってな、なかなか合わない。
いや怒らせる必要がやっぱあるか。
野党だから、なんか技術開発して国会の映像から野党の声だけを抜き出して、はい、オートチューンで聞こえる生配信をニコニコとかで流す。
めっちゃ技術だな。野党の声だけを抽出って言った今。
言った言った。
その男性の声だけとか早口な人だけとかじゃなくて野党。無理だろ。
い
や、
そのマイク通してないだろうなっていう。
ああ、なるほどね。ヤジ、ヤジ的なことね。
あ、そうそうそうそうそう。まあこれなんか、あ、オートチューンいいな。なるほどね。
うん。
ありがとう。
ありがとうございました。
ラジオネーム、あ、アスファル。すいません、ちょっとこのミスないようにしますから次からね。さすがに同じ人のを読んでるとあまりにお便りが来てないラジオなのかと思われちゃうけど、全然そんなことないです。
ないないです。別にミスでもないですけど。
うん、ちょっと俺は避けたいんですよね。できれば同じ人のを2つはね、失礼します。
ああ、そうなんだ。
そう、後から選んじゃったんです。すいません。
はいはい。
アスファル。タイトル100円を入れさせろ。コンティニュー画面選手権。アーケードゲームのコンティニュー画面は9、8、7みたいな感じでカウントダウンがありますよね。高橋さん、カブスさん、トケさんの3人で10秒間の間コンティニューしたくなる動画を作ってこようという企画です。優勝した動画はその企画のエンディング画面で使ってみるということもできますということで、まあまあまあ、それは僕らの勝手ということでございますけども、う
ん、そんな
あのゾンビ銃で撃つやつとかね。
いやー、そう、あれ俺すぐ負けちゃうな。
はいはいはい、そういう人にはすぐ出てきますね、このカウントダウン、ね、
すぐ出てくる、本当にすぐ出てきて悔しい。
どう、まあだからあれだよね、一番分かりやすいのは陣内智則さんのゾンビのゲーム。
はい、一番、まあまあ確かにあっちの方が知名度勝っちゃってるか。
うん、いや、あれで確かそういうボケがあったの。ほんまにええのみたいな言うみたいな、
ね。あ、へえ、あ、そうなんだ。
そうそう、あった気がするんで、まあそのぐらい露骨にしないと。だって正直カウントダウン以外にさ100円入れたくなる要素ってそんなないよね。
んー、ないね。スマートにやるのはもう数字のカウントダウンが限界かもね。
はいはい、まあ技術介入するとすれば、なんか 体力が残り1とかになったタイミングですごい進みやすくなって、
うん、
ゾンビとかも弱くなって、で目の前に姫がいるっていうところまで進めてあげるみたいなね、死ぬ直前。
あ、なるほどね、助けたくなっちゃうもんね、うん、
いや、そうそう、もう明らかにライフ1になった途端みんな弱えみたいな感じで、
うんうん、
もう2位のとこで終わらせるっていう、まあそれもあるか。
なんかカウントダウンに合わせて 9、8、7 のカウントダウンに合わせてリズムよくボタン押したらコンティニューにかかるお金が100円からちょっとずつ安くなるみたいな。
はいはいはいはいはい。
そしたらなんか自分の達成感で入れたくなっちゃう気もする、
ね、達成感も相まっていいですね、
うん、
だから最初500円って出してバス、スペシャルプライス100円って出すみたいな。
あ、いいね、テレビショッピングのやり方だ。
そう、あ、確かに人出てきてもいいかもな、
うん、
こちらお安くならないんですかみたいな。まあちょっとこっからはもうネタバレになっちゃうかもしれない。
まあ確かに本当に本編で採用された時にやりそうな案ですね、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。スー子さん、本物を見極めろ。伝統色ダウト。
伝統色、色
です。うぐいす色、からくれない、 お何度色など。
ああ、からくれないってなんか昔聞いたことあるな。
へえ、日本の四季や風景にまつわる色のことを伝統色と言います。
はい、百人種で聞いたんだな。
いや、そんな特徴的な名前を使ったクイズ企画です。
はあ、いいね、学び、すごい学び。
問題中伝統色の名前がたくさん出てくる中に出題者が作った偽物の色の名前が紛れ込んでいます。
うわ、
回答者は騙されずに本物を当てられるかという内容です。
無理だろうね。
いや、無理だろうね。
マジで無理だろうな。まあそれでいいんだろうな。
いや、これ当てれたら気持ちいいけど、その、もうなんぼでも適当に言えるけど。
いや、そうだね。なんかこうなんぼでも適当に入れる方にもうちょっとフォーカスしても面白そうですね。
うん。
なんかなこういう色が使われるのって何物体で言うとさ。
着物？
あ、着物か。
藍染めとか。
あはは、藍染めね。あ、いいんじゃない、なんか藍染めまで行っちゃってさ、
うん、
なんかね、この机上だけじゃなく面白くなりそうな企画な気がするんですよね。
確かに、
この文字だけで遊ぶんじゃなくて実際にその色を用意しちゃうみたいな。
まあドリフターズだったら、
ドリフターズ、
コントでそのいろんな藍染めを100枚ぐらい作って うん、じゃあそのからくれないをくれって言って、からくれないはないんですよ。じゃあこのくれない襦袢をくれ、くれない襦袢はこれですか、あーこれじゃなくて一個隣の、いやいやいやそれじゃなくてだね、もう一個左のやつが欲しいんだけど色でご指定ください、手とこの右色にあるみたいな感じの
落語でしょ普通に、ドリフターズじゃなくてもっと床抜けたり矢で落ちてきたりしろよドリフターズだったら
確かに意外とドリフターズじゃなかったけど
全然違ったな、
まあみたいなことはできるね。
あああ、なるほどね。まあだからアタック25とかと絡めても面白いかな。
はいはいはい、
うん、まあでもそうか、偽物だから普通にさ、ダウトじゃなくてさ、なんかある色全部集めたら面白そうだよね。
まあ確かに
ね、からくれない、うん、ウグイス、オナンド色なんてこれ偽物なんじゃないの実はスー子さんの。
うわ、それやられたらめっちゃ悔しいな。
ね、
何色か想像もつかない。
なんていうんだ、オン、ゴ、ご一緒のゴに何度、はい、収めるとに色でオナンド色なんですけど、
うん、
何色、茶色、小豆色、
緑がかった青ですね。
あ、何度の色かい、本当に昔の
エメラルドブルーのちょっと濁った色みたいな感じでした。
もうカタカナで説明しなきゃいけないんだから、もうそれは使わないんですよ。確かに、うん、うん、いや面白い
ね、ありがとうございました。
ラスト、ラジオネームありそうみ、タイトル、ネタ帳余り物レシピ。
お、レシピ、
お正月の後に餅レシピが流行る要領で、ネタ帳にあるボツにした企画や時期を逃して実現できなかった企画を混ぜ合わせて実現しようという企画です。せっかくの企画を余り物という言い方は良くないかもしれませんが、むちゃくちゃな企画ができるのを楽しむという趣旨です、という。
はいはい、
いやー、これどうなるか分かんないけど、もう大量にネタがあるんだ僕は。
はいはい、
本当に本当に本当に後悔する、今死んだら。大量に消費できてない今。
あ、なるほどね、いいね、生きる理由があって、ね、
みんなここで苦労するはずなのに。
あ、ネタ出しがね。
いや、そうそうそうそう、僕らのチームは そこはもうどうでもよくて、もう編集と撮影が足りてないしもう、
はいはい、
最近はもうリアルのなんか新しいことが増えすぎて動画上げられてないっていうのありますからね。
はいはいはい、
そういう意味でもまあこれしちゃうぞっていう自分に葉っぱをかける材料にはなりますね。
そう、だから5つある企画を1個に圧縮することができるから、これ
そうそうそう、せっかく1個でバズるものを5個にさせられちゃうぞっていう自分への葉っぱのかけ方、
はいはい、
ありますけども、なんかこのお便りを見てそれを思い出したんですよ。最近動画上げれてないなっていう。
ああ、なるほどね、葉っぱをかけてもらった。
いや、そう、今年は本当にその現場に駆り出されて演者力を上げる年になってるなっていう感じがする今のところ。
はいはいはい、まあ確かにそれはそれでいいことだが、
いやでもやっぱ最低限、ね、最低保証の本数は欲しいよね。
あ、なんかパチンコみたいな言い方出てきた。
パチンコ最低保証なんてあんの？
いや、わかんないけど、じゃあ何わかんない、ごめんごめん。
一番ない世界じゃないの、最低保証みたいなギャンブルって。
そのお店のせいで V 入場を逃した時の対応みたいなのがなんか浮かんできちゃったわ。
めっちゃマニアックじゃん。まあまあ、なんか金融商材とか、まあちょっと俺もマニアックしちゃっちゃうけど。最低保証ね、まだ月に2本はロング見れるチャンネルですみたいなね。
はいはい、
ちょっと頑張りたいところではあります、この企画を発動しないように、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
カオスさん、採用ありますでしょうか。
伝統色ダウトです、
おめでとうございます。確かにいいものだ、
伝統色はね、もう全部見てみるだけでも面白そう。
いや、そうだね、博物館作れますよ
ね。高橋さんは採用ありますか。
オートチューン、
あ、オートチューンだ、そうだ、
オートチューンはなんか使えそう、まだまだ。なんかオートチューンと真逆のものをもっと募集したい。ありそう、
お野菜とか。
だからさっきで言うと怒りみたいなね。
ああ、なるほどね、掛け合わせた時に何か起きるかもって、
はいはい、まあ野菜で言うとやおやはいいですよね。やおやお、オートチューンやおや。
ああ、確かにガラガラの声で客寄せいっぱいしてるし、
う
ん、
してるのを整えてあげるという意味でね。
整えてあげる、いやいや、あれに到達したわけだから勝手に整えるなって。
でも本当にオートチューンあるだけでちょっと音楽っぽくなるならさ、そういうライブ開いてもいいよね、
うん、ああ、まあ確かに
八百屋、まずトップバッターは八百屋みたいな感じで。
確かに正直後ろにドラムとキーボードがいたら、
うん、
でその2人がアドリブ力あれば合わせれると思うな。
はいはいはい、ジャズ的な感じもありつつ、
ね、ああそうそう、即興セッションみたいな。
確かにめっちゃいいな。ちょっと
客呼べんのかそれ客どうやって呼ぶんだそれ
やつは俺らの集客力だよね、そこ。
集めた人に
俺らが大
きな大使になって見せる。
そうそうそう、まあ俺らも出ますよ、俺らの企画会議をオートチューンにしてもらうとかね、う
ん、はいはいはい
はいはい、オートチューン無限大、ちょっと津軽弁以来のキラーコンテンツかもしれませんので募集しております。集え。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。カブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや
204室 R、
エンディングです。
ソータ46アットタムさん、
タム、
はじめまして、初めてお便りを送ります。
おう、どうも。
私は現在 YouTube でゲーム実況を2年ほどしているのですが、お二人の影響でポッドキャストもやりたいと考えています。
あー、確かにゲーム実況とポッドキャスト近いものありますよ。ほいでほいで。
そこで相方として中学からの友人を誘いたいと思っているのですが、
熱っ。
彼は活動者ではないので、彼のメリットは誘って関係が変化しないかなど考えてしまって話を切り出せません。誘い方についてアドバイスをいただきたいです。
いやー、これはねありますね。なんか僕の友人もこれで、誘って初めてちょっと苦労したりしてました。実際やっぱり、その、はい、ね、多分タムさんはバリバリやりたいと思うんですけど、やっぱスケジュールを開ける優先度がお互い違うはずなんですよね、うん、
はいはいはい。
そこでちょっとずれてきますよやっぱり。
確かに。
だからそれを覚悟して、もう、いや君が幸せなら何でもいいんだよっていう人を誘えるならいいと思いますね。
ああ、なるほどね。その献身的な人なら
いや、そうそう、
いっぱい協力してくれる。
というか、そのなんだ、誘ったタムが誘った相手が幸せでいたら、タムは嬉しいよって覚える相手なら、あ、続くと思います。
ああ、なるほど。じゃあその場合は、そのタムが誘った相方が、うん、ちょっとやっぱりやりたくなくなったからやめようかなって言ったら、タムはすぐ手を引くべきであるということか。
そう、手を引くべきだし、ちょっと今週忙しくて取れないわってなったら、普通だったら、あ、え、それだったら何？今週休みにしなきゃってこと？ってなるけど。
はい。いやな、普通。
うん。いや、でもね、その、やる気みなぎってる側としては、なんでダイヤも出してこないわけ？ってなっちゃうじゃん。その、
はいはい、
今週取れないかもに対してね。
うん。
だけど、わかった。じゃあ今週は多分一人で取るよ。ってなるならいいと。
ああ、なるほどね。多分。
そうっす。
多分の男気。顔なぎ。
どっちなの ?46 が名前？多分が名前？
まあ、普通、アットマークで区切ってるときは前の方が。
46が名前？
いや、わかんない、白って読むのかな、もしかしたら。
確かに白っぽい
ね、白さん。
いやー、ポッドキャストね。いやー、でもまあ今ね、お笑いの相方も掲示板で探す時代ですから、やってみてダメだったら次っていうのが基本だと思うんで、関係性が悪化したくないならやめた方がいい気もしますよね、
は
い、
確かに。この誘って関係が変化しないかなど考えてしまってって書いてるけど、まあ関係は変化するでしょうねとは思うので、う
ん、絶対変化する。そう、いい方にも悪い方にも変化しますよ。誘い方についてのアドバイス、まあそれを持っても誘ってはみたいんですよね、やっぱりね。
ね、だから誘いたいと思っちゃってるから、もう誘わないと君の人生は進まないだろうから、誘ってみてもらって、
で、もうあなたが思い描いてるものは取れないです。もうこれはもうはっきり言って。
あら。
やっぱ事前に考えてるものってすごいいいものだからさ。
うん。
で、ね、その経験値が、俺らもそうだったじゃん。昔さ、なんかめっちゃ面白いもの思いついたけど、なんか出来上がりいろいろ妥協したなみたいな経験あるじゃん。
はいはい。
でも最近割と頭で思い浮かべたもの作れるじゃん。
はいはい。
やっぱ経験値が上がったからできるんですので、やっぱ萎えることも多いと思うんで、そのあたりばったり、そのえその
行き当たりばったり、
はいはいはい、
のその場バージョン、
その場バージョン
進化したやつ
そのあたりばったりでやりましょうって気楽にね、うん、それならいいと思います。まあそうですね、うん、これ私の意見、
まあ、私も一緒で、
あ、こうなる可能性もありますから、2人の意見が10年経って揃う場合もありますからね、うんうん、
まあ、ポッドキャストから本気で売れてやろうと思ってるならやんない方がいいですね。
あ、そうそう、その場合はポ
ッドキャストを
まずやんない方がいいです。
そうそう、これで育ちたいとかはいいですけど、その、話すのが上手になりたいとかならいいけど、俺はこれで一生食ってくんだ、だとやめた方がいいかも。
そうそう、全然それ俺らも食えてないですから。まあまあそこまで考えてないでしょうが、ポッドキャストね、うん、まあ楽しんでやりなさいよ、タム46、
シロアットタム
ありがとうございます。
続いてワードクマさん。
クマ、
一人暮らしを始めた時に中古で買った4万円のドラム式洗濯機が、
クッキ
ー洗濯機が轟音を立ててエラーを吐くようになったので、はいはい、14万円の新品の洗濯乾燥機に買い替えました。
はいはいはい、
うるさそうだな、確かにドラム式洗濯機壊れたら。
いやそうだね、
ゴーゴンゴンゴン、
ゴーを立ててエラーを吐くっていうのはビーってこと。
あ、エラー音がってことだったらやばいな。設計者が
やばいよね。いやそう、電子の部分壊れるの相当なんで、家電は気をつけてくださいね。
家電を買うとき、
はいはい、
自分はサイズが合えば中古のものでも全然使うので、ブランドや性能などはあまり気にしていないのですが、お二人は家電など高い買い物をするとき、金額、コスパ、性能、機能の多さ、ブランドなど何を重視してお買い物しますか？
いやー、家電最近全く買ってないですけど、
うん、
いや、やっぱり安すぎるものは買わないね最近。
あー、まあ、確かにね。
結果コスパ悪いわマジで。
あー、いいね、そこにたどり着いたか、ついに先人たちが言うところに。
いや、そうそう、だから節約精神は全く変わってないんですけど、で最近買った低温調理器、
はい、
あの僕この話しすぎて、あのカナペーさんにどれ買ったんですかって DM で聞かれましたけど
しすぎたから気にさせちゃって、
うん、いや本当にいいものだと思ってくれたようで、これもちゃんと最低金額のは買ってないですけど、良すぎるのも買ってない、もう間ぐらいの、ちゃんと桜チェッカーもやってね。
ああ、出た。アマゾンで見れるやつね、
うん。そうそうそう。アマゾンのレビューが桜じゃないかチェックするサイトがあるんですけど、
うん、
それで見た結果、まあ、安いのは6000、7000で買えたけど、1万3000ぐらいで買ったかな。
はいはい。
すごいです。うん。壊れる気しないね。
ああ、いいね、それ。
やっぱ、俺がそうなったきっかけがね、あの、肌毛カッターなんですけど、
はい。
安いの使ってたらね、巻き込まれてジャリジャリってね、血だらけになったっす、鼻の。
マジで。笑えないな。
笑えないんですよ、本当に。だから、それ以来安いのはダメって思ってます。
確かに。
うん。金額は。だから、最近言ったじゃん、楽天トラベルも、最低金額を決めるっていう機能で。
はいはい、ああ、言ってたね。
結構最低金額で切ると、ページ見やすくなっていいですよ。
わあ、まあ確かにね。
あーたは、
俺は未だにやっぱ最安順で見ますね。最安順で見て、
あ、まあまあね。
で、自分が求めてるスペックを満たしていることと、
うん、
でも確かにマジで聞いたことないメーカーのは避けるようにしてるかな。火事になったら嫌だから、は
い、いやそうね。でも無限にないですか、聞いたことない、あのなんだブランド。
でも俺結構、まあ、そこは趣味でもあるんだけど、その社名で調べて、
はいはい、
でその、上場してたら株の値段の上がり下がりとか、
あ、
その会社の経営方針とか過去の売上高とか一応見て、
へ、
一応信頼に足る保証をしてくれるのかみたいなのを見たりしてますね。
それめっちゃすごい判断基準なんじゃない？まあ、なんか性格、そう、すごい株価とか、
ね、そうだよね。今のところ大外ししてない、
はいはい、し、なんかそれ、うん、株とチェッカーってサイト作れそうじゃね、株価のデータとか引っ張ってきてさ。
うわー、株だけに、
あー、たまたま、 いやそれはあなたが先に引っ掛けたのよ、株や好きなあなたが
株、まあ名前とね偶然かかってるけど、
うん、
まあ確かにね、そういうのがまあおもろいけど、いやー、やっぱそういうなんかを保証する系、それで火事起きたら俺ちょっとやっぱ責任取れないなとも思いますね。
まあね、確かに。いやでもかなりなんか株価っていうのは確かに信用に足るから、なんかやってほしいな。
うん、まあみたいなのとかですね。まあやっぱ安いに越したことはないですよ、というのと、安いのをちゃんと自分で選定して買えた喜びみたいなのが俺はでかいんで。
はいはいはい、確かに自分用に作ってみたら、まず、
ああ、まあ確かにね、巨大なエクセルみたいな作ってできそう、ね、
手間暇かかるじゃん絶対、株価チャート飛んでみたいな。
うん、
すごい。 ありがとうございます。
参考にしてみてください。ありがとうございます。最後、アリソーミさん。
はい、ソーミ
ー、こんばんは。私は今クリエイターの方に制作依頼をしようと思っています。
ほう。
相互フォローの方ではあるのですが、高橋さんと兜さんの目線から制作依頼をするときに気をつけるべきことや、自分が依頼されて不快に思ったことがあれば教えてください。
結構手広い話ですね。クリエイター、うん、何をクリエイトするんだろうか、
まあ、絵描いてくださいとか、
ね、広いぞ。なんか本当に料理屋さんになんか料理をお願いしようと思ってますぐらい広い
まあまあまあ、まあ、確かに絞りきれないけど、
うん、いやえ、こんな言い出したらいっぱいあるよ。でも、
まあ、一回イラストで想定しようや。なんかイラストな気するし。
そうね、
まあでも通ずるか、まあ、全部に。
まあまあそうだね、やっぱ最初お金ですよね。
うん、
うん、お金。まあでも金額を提示してくれてればいいですね、その人がね。
ね。
でその上で修正回数は何回にするか絶対決めましょう。
ああ、
お互いのために。やっぱりそのまず一回修正出すじゃん、こことここみたいな感じで。
うん。
で修正したの上がってきた時に、これ明らかに自分が最初気づけなかった部分だなっていうとこ気づいちゃった時、
はいはい、
これも修正1回で決めてるならもう言っちゃダメ。
はいはい、まあなるほどね。
うん、だってさっき気づかなかったあなたのせいなんだから、だからそれを想定するなら修正2回までとか言っとけばいいし、はたまた1回修正を加えたことでなんかバランス悪くなったなって時、うん、
あーなるほどね、修正による修正が必要になったケース、
ここが一番難しいですよ。
うわー、確かにそれあるな。俺がそのお願いする側でもある。
うん、やっぱそのクリエイターもさ、修正依頼出されるとその修正箇所って自分から生まれたものじゃないから、クリエイターはね、
はいはい、
その通りにやるから、そ全体のバランスを見る目はちょっとかすむのよやっぱり。
うん、
そうなると結構修正依頼出した側と能力がトントンになっちゃってるから、そのアドバイスされた方が嬉しいっていう人もいる、結果的に出来栄えが上がるから。
はいはい、
けど単純に修正2回目だと思う人もいるし、
うん、
いやー、どうしようこういう時
いやー、まあでも行ってみるか、
行ってみるか。これ一番やっちゃよくないのが、元データもらえますかって言っちゃうのが多分良くない。
あー、まあ確かに良くなさそう。
うん、あ、何気に入らなかったんって思っちゃうから、だったら最初から元データも納品してもらうという。
あ、まあまあ確かにね、うん、やっぱ最初の話が一番大事ですね。
あ、そうね、今みたいなトラブルシューティングから最初に打っとけば、うん、
うん、
変えた、手のひら返したなって思われないからね。
はいはい、あ、そうですね。
カブスさんありますか。
まあ、最初にあなたが好きですということはちゃんと伝えるのと、
はいはいはい、まあ大事ですね。
ね、しまやっぱそれ言われて嫌な人意外といないっていう、その自分が送る側になるとちょっとビビってそういうの省こうと思っちゃうんだけど、うん、
確かに なんか
言われる側の目線に立つと、いやいや嬉しいに決まってるっていう、
うん、なんか結構これもさ、俺らの場合は結構 X で見て一目惚れして頼むパターンが多いけど、
はい、
そうココナラとかみたいにうぞうむぞうからそれこそ楽天のね商品みたいに選んだ場合って、うん、あなたが好きですって言う必要ないじゃん正直、うん、だけど言った方がいいよね。
いやそうだね、
うん、選んだってことは好きで選んだわけだから、それを改めて言った方がいいね。
はい、とこれは次回も込めてなんですけど、やっぱ最初に情報は全部出した方が俺はいいと思いますね。
はいはいはい、はい、
ジャブでちょっと相談したいことがあるんですけど対応今していますでしょうかじゃなくて、
お
う、もう全部2000文字ぐらいずらーって書いて
2000文字
送るべき。いやいや全然2000なんていきますから、書いて、はいはいはい、でこういう条件で何月何日までに欲しくて私の予算はいくらでって言った方がその後が絶対ハッピーなものになると思います。
確かにこれはまあ良くも悪くもですけど返信遅い人いるんで、
うん、
もう最初に全部送っちゃった方がラリー少なくていいね。
そうそう、だしそのやっぱめんどくさくて放置されるケースあるんで、その
はいはいはい、
いやいくらか聞かなきゃいけないんだけどなんか返信考えのだるいから晩ご飯食べた後にしよう明日にしようみたいな、
はいはいはい
はい、はあるんで、
もう全部見れた方が見る側としてもね、ほうほうってカタログ見るみたいに見れるしね。あ、いくらで、あ、なるほどみたいな。
けどこれはビビって俺もなんか言えなかったりする時があるんで、ちょっと一緒に頑張っていきましょう。
あら、面倒見てくれるみたいですか、おっさんか。
いや違う違う、その心だけね、心だけが通じた、はいはい、今後のつながりはない
ないと断言されましたけど、
ありがとうございます。
だから、敬意を払ってれば大丈夫でございます。
いやいや、そうです、全然大丈夫、嬉しいことですから基本的には、うん、
頑張って
頑張って応援しています。ふつおたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストでございますので、そちらから、没入お願いいたします。さらにこの、更新日の次の日日曜日には仙台駅東口を、封鎖して行われる夏祭り仙台すずめというところでですね、9時間ぐらいおりますので、よければぜひ、というところで
部活だ、えぐい部活
いやちょっとね、すいませんね、収録日が僕の体調が悪くて後ろ倒ししたんですけども、
はい、
まだちょっと鼻声なんですよね。
なんかね、夏の鼻声が気になりますよね。
いやちょっと明日これで9時間きついんで治ってくれないかなというところ
確かに徐々に音量下がっていってさ、午後3時ぐらいにゼロになる可能性あるね。
いやしかも分身人形とね共に過ごす9時間の予定ですから、止められなければ、
いや水分補給だけちょっと頑張って、
いやそうだね、あの物販もできそうなので、なんかちょっと詳細はわからないんだけど、またよければぜひ来ていただきたいですけども、
はい、
さらにさらに次の週、の土日にはあばらや公開収録、東京と栃木、
やった、よよよよよ、
なんか急に来たなという感じですけども、
いや真夏ですね。
あーねー、確かにね、こんな真夏に設定しちゃったんだね、なんか間違
えてどうやらなんか多分空いてる空いてない会場がとかで結局こうなったんだろうな、はい
はい、でもなんかどうやら東京の会場涼しいと噂がある。
いやそれもちょっと俺改めて、その高橋に俺が送ったやつでしょ、一昨日、
うん、はいはい、
なんかその一人だけ高円寺純情のエアコンが新しくなって寒すぎるぐらいになった、最高みたいな言ってた方がいたんですけど、
うん、
それが2024年の6月中旬のツイートだったから、
はいはいはい、
6月中旬だったかと思ったりしたんですけど、
あ、まあ確かに、でも6月中旬は暑いっすよ。
まあ確かに、だし新しくエアコンを付け替えて弱くしてるわけないもんね。
そうそうそうそう、
うん、確かに、
ご期待くださいという、
ご期待ください。
栃木はねでかい祭りとぶち当たってますから、
いやー街がにぎわってる時に、
うん、楽しみでございます、
ね、他の会場最初打診してたんですけど、その日はもう栃木宮祭りがあるから集客見込めないっすよとまで言われてたな。
あ、まあそれで売れましたね、全然ね。
ね、
ザマビロ、
ザマビロじゃない、忠告ありがとうございましたの意味で言ってました。
ザマビロですよ本当にね。
いやありがとう、みんなにありがとう。
だってあの会場もね使ってみたかったよね、なんか良さそうな小劇場って感じで、
そう舞台をやるようなところを見つけたりしたんですけど、うん、また今度ですね。
で青森が粘り強く残り1枚残って、
はい、
もう見てもない最近、
うんうんうん、
あ残ってますね、はいはいはいはい、はい、いやもう楽しみでございます、
はい
はい。